11月23日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングース大城と
劇団大崎金城リエです。
はっきり言うな。はい、よろしくお願いします。
ということでウォーになるのよ、
マングースウォーシロさんということでね、はい、なりますけど
難しいな。
あとリエさん元気出していきましょう。どうしました。
休みだから。
いやいやいや、いやいや、今仕事中ですから。
本番なんですよ。
本番なんですよもう。はい、ということでみたいな、ちょっとね雨ですけど ね久しぶりの雨ですけど、
う
ん、元気出していきましょうということで、はい、ちょっと髪切ってるじゃないですか。
そうなんですよ。切った
切ったね。えいやちょっと
だいぶ切ったよ。
だいぶ切りましたね。
15センチぐらい切った。
何があったんですか。
もうなんか髪の毛も傷んでたし、
はい、
ちょっとなんかイメチェンしたいなと思って。
お
で前なんかちょっと自分のなんていう あの顔とか顔の形とかからすると、はい、ショートとかボブぐらいが似合うよって。髪長くても、
うんうんうん、
あんまりパーマしたりとか、
うんうんうん、
いろいろ巻いたりするよりはさらっとした方が似合うよみたいな、こうなんかちょっと診断を
なるほど、すっきりした方が、
そうそうそう、
ね、もっとこうい
い
よみたいな、はっきりするよみたいなので、
そうそうそう、それであ、そういえばショート、ね、久しぶりにやりたいなとかって思って。
これ一応似合ってますね。
広瀬涼子ぐらいのな。
いやいやね、うん、ちょっとボイッシュな感じの。
広瀬涼子がいるかと思った。
いるかと思った。うん、ちょっとそしたらさ、その広瀬涼子のテンションでちょっと入るから。
それはそうだ。
そうそうそう。あ、うん、髪切ったから。
なるほどね。
前はね、あの、うん、一応リエさんでやってたけど、今
マックスだったんだ。
ね、
広瀬涼子のマックスだったんだな。
そうだ。
そういうこと。
もう女優モードで今やってたんですかね。さあということでね、まあ、あの新規一転した、はい、リエさんも一緒にお送りしますので、はい、よろしくお願いしますということで。はい、さあワールドカップが始まりましたけども、
ましたよ。
本日が日本でございます、
ね、日本
に、いや顔も似てるし声も似てるなよ。
昨日から見てます。
いやいや、一昨日からやってますから。
一昨日、あ、そっかそっか。
もう見てますよ。
見てる。なんか寝不足なってるのみんな。
結構寝不足ですね、
うん、
いやだってですよ、アルゼンチン、
はい、
アルゼンチン対サウジアラビア、
はい、
なんと、
はい、
ジャイアントキリング、サウジアラビアが勝ちました。
ねえねえねえねえ、すごいですよ、ね、
これどうなのよ。
これですね、はっきり言ってこの凄さがちょっと分かるない、
はい、
あれがあるんですけど、そのこれサウジアラビア、
うん、
アルゼンチンに勝ったことによって、
うん、
この23日、まあ、本日ですね、うん、祝日となっております、国民の。あのサウジアラビアの王様が、
うん、
もうアルゼンチンに勝ったぞ、うん、明日みんな休みだって言って、休みになるぐらい大盛り上がりでございます。これね相当すごいことなんですけど、うん、まあ、結構試合見てたんですけど、
はい、
まあね、今回 の, その、うん、まあ、結構ここ最近、まあ、試合とかではいろんな試合とかでは使われたと思うんですけど、
うん、
この今回のワールドカップからなんか、うん、AI が判断するオフサイドみたいなのがあるんですけど、
はい、
正直見てて、あのアルゼンチン3回ぐらい点数取ってるんですよ、
うんうん、
ね、3回ぐらい取ってるんですけど全部オフサイドだったんですよ、
う
ん、そうで今までだったら正直、
うんうん、
オフサイド取られないんじゃないかぐらいの、
その人の目だから審判が、
はい、
まあいいだろうぐらいの、
そう、まあいいだろうぐらいの、うん、まあ、なんですか、本当に分かんないレベルの内容のオフサイドとかあったんですよ、
うん、
でその AI が見たら腕の肘だけ出てるとか、
うん、それ、
あ、それでもダメな
ん、ダメなんだ、
もうダメなんですよ。本当はその体の一部がその、うん、ね、そのオフサイドラインと言われる、うん、まあ、後ろから2番目の選手がラインになるんですけど、そこからなんですけど、まあ、審判も目で見てるわけじゃないですか、うん、僕もサッカーちょっと一応やってたんでね、
うん、
よく先輩たちに、はい、あの1年生副審入れって言われるんですよ、うん、でラインズマンっていうこのオフサイドですって上げる人あるんですけど、うんうん、この走ってこのラインを確認しないといけないんですよ、うん、横のラインをね、
あ、そう、選手と同じぐらいのスピードで走らないと、
そう、だから逆に言ったら、もし選手がちょっとこのゴール側にいたとしたら、うん、斜めで見ることになるじゃないですか、うん、そうなった時にオフサイドなのかどうかが分からないと、
はいはい、
っていうのがあって、まあ、僕の場合はその高校からサッカー始めたんで、
うん、
そのディフェンスの選手がオフサイドだろって言ったら俺すぐに、うん、この反射神経でバッて上げて、でフォワードの選手に今のオフサイドじゃないだろうって言われてバッて下げるという、あの審判として一番やってはいけない、
どっちよやーってやつ、
そうです、どっちよやはっきりしてろみたいな、
声の大きい方に上げる、
そう、声の大きい方に、あと怖い人がいる方に上げるということをたまにやって、お前ちょっと副審はやめとけみたいな、うん、っていうのもあったりしたんですけど、まあ、今回の国際的な審判だけでやっぱ人間の目じゃないですか、うん、だから本当にギリギリのタイミングで出てる、だからまあタイミングだったらオフサイド取られないとかあったんですよ、
うん、
ただ今回のは何ですか、それ結構流すんですよ、その流すってオフサイドだったかどうか分かんないから、
うん、
普通の副審は上げずに、
うん、
そのプレー続行して、うん、ゴールが決まるじゃないですか、
はい、
でゴールが決まった瞬間にその AI のやつが、
うん、あ、嫌だな、
そう、 オフサイドでしたっていう判定がついて、審判がピッピーオフサイドですって。
今のオフサイドですと。
そう、だから結構そのオフサイド取るまでに、うん、今までだったらもう、そのまで審判が上げて、うん、ピーオフサイドで、うん、ああ、オフサイドかで終わってたのが、うん、結構15秒ぐらい。う
ん、その判定もギリギリだから分からないから、
とりあえずなんか
試合を流して。
そう、で、ディフェンスが取ったりしたら、そのままもうオフサイドじゃないことにして、試合を流す、はい。で、なんか点数入ったりとか、まあ、そのシュートが弾かれてコーナーキックになったりとか、その守ってる側が不利になったら今のはオフサイドでしたよみたいな、うん、っていう風になったりするような、まあなんかシステムが導入されてるんですよ、うん、僕もすごい詳しくは分かんないですけど、でこれがあることによって、うん、そのさっき言ったように15秒ぐらい流されたりするから、はい、メッシって普段そんなに走なんですかボールをタッチしないんですよ、うん、だからタッチしてる時間が短いのにあんな存在感があると、うんね、大事な場所で大事な時にススッとゴール決めるとかだったのが、その大事な時間が15秒ぐらい長くなって、うん、ゴール決めた後にオフサイドですとか言われるから、うんうん、なんかこうやるせないというか、うん、で3回ぐらいそれ点数入った後にモチベーションがちょっと下がるじゃないですか、はい、その瞬間にもう2点決められて逆転負けみたいな感じで、
この15秒ぐらいのロスはなんとかならないのか、 AI はすぐもオフサイドになってるよって言えないのか、
そうですね、一応 AI は上げてるけど本当かどうかをちょっとチェックして、その人がその本当にこの AI のオフサイドがオフサイドなのかをチェックしてみたいな、あの競馬のゴールシーンのあの鼻差とかあるじゃないですか、うん、あんな感じのがあるんですよ、うん、でそれが判断して、まあ、なんですかね、本当は多分試合を円滑に進めるため、うん、もしそれが判断してたら何回もオフサイドってなる時があるから、
疑惑のシーンばっかりで止められるから、
そう、止めてもう試合進まないから、多分すぐにディフェンスがそのクリアとかできたらもうオフサイド取らないよみたいな感じにしてるんでしょうけど、うん、その15秒とかで止まったりするじゃないですか、うん、でまたあの今でもうちょっとね、これは結構前からあるんですけど、うん、VAR と言われる、うん、ね、あの疑惑のシーンがあったら、うん、ちょっと審判がそのビデオを確認しに行って、うん、でそのまま帰ってくるみたいな、
う
ん、あれも結構5分ぐらい経つじゃないですか、
うん、
で、まあ、今の PK でしたみたいな、うん、あれもまあいいんですけど、それこそあのマラドーナの神の手と呼ばれるあのゴールありましたね、うん、あのゴールキーパーの上を手で、うん、こついでゴールを決めるという
がっつりやってたかな、
そう、あれあのスローで見たらがっつりやってるんですよ引くぐらいがっつり やってる、あんなのがもう生まれないと、うんね、あんなのがあったなんですか、キーパーとか、いや今の手だったって言ったら、うん、じゃ あの 見ますと、うん、で今の時だったらもうマラドーナ確実に手で触ってますので、うん、
ハンドです
なんだったらイエローカードです、はい、あれ触りに行ってますからね、はい、っていうような判定になるようなのがちょっとあって、うん、まあいいんですけど、ちょっとなんですか、良さも失われつつあるかなっていうのと、でさらにですね、その VAR とか AI で流した時間がありますね、はい、その時間ってそのまあ昔でいうロスタイムで今でいうアディショナルタイムに加わるわけですよ、うん、はい、要はその時間ちょっともったいないと、うん、要は選手が負傷してる間って時間進んでるじゃないですか、
う
ん、
あいつらよくやるからな、
まあ、よくやりますね、
サッカー選手ずっとうずくまってるんですよピッチに足膝押さえて
しかもあの
ずっと、
ね、あの弱いチームとかは特に引き分けになりたい時とかは、う
ん、
もう急に足痛がって
何でもないところで
何でもないところで
でピピみたいな、
そうそう、
これ時間稼ぎを、
時間稼ぎとかもあるんです、やっぱこういう、うん、まあ戦法といえば戦法だし、うん、まああのあれもありましたね、なでしこジャパンがちょっと前、うん、そのもう今勝っててこれさえ勝てばいいからって言って、うんうん、パス回しをめちゃくちゃするみたいな、はいはい、それにすごいブーイングが来るという、
俺はそれは全然いいと思うね、
はい、これはね、まあ、戦術と言われるから、
うん、これは海外の方からブーイング来た、
海外からも日本からもブーイング来ましたね、日本からもいやいやこんな勝ち方して嬉しいのかみたいな、
どんな勝ち方するんだ、
ただ この時もなんかそのパス回しも結構古速なパス回しというか
そんなのがあるの、
まあ、でもこれは戦術、うん、で、まあ、よくあるのはこのコーナーキックで、うん、あのチョンって蹴ってそのまま体を入れてずっとそこで守るみたいなっていうのがあったりするんですよ、であの敵に取られそうになったら敵に当ててまたコーナーキックにしてっていうのを繰り返すとか、でもこれも戦術、
う
ん、だからあの足痛がるのだけはあのもうあれだけで5分10分過ぎるのはちょっとなっていうのもあったりするんですよ、
じゃあ担架で運ばれて行けよって担架が来たら
来た瞬間にスッと立ってとかもあるんですよ、そう、獲物なんだったのみたいなっていうのもあったりするんですけど、まあいや本当の時もありますよ、あんなもうね死ぬほど
ないないない本当の時ない
いやあるんですよ、
お前なるわけないだろサッカー選手が、
まあなんかそういうのでそんなんですか、5分とか止まった時にその止まった時間を足しますと、うん、いうのがあったりして、今までだったらじゃあよく聞くアディショナルタイムの、うん、あと5分追加ですと、うん、あのじゃあ90分過ぎた後にあと5分あるから、でここで結構劇的なゴールとか生まれてたんですよ、うん、ね、だから この、まあ、昔でいうロスタイムで、うんうん、ね、あのドーハの悲劇とかも決められたりとかもあったんですけど、うん、今回その試合とかでよくあるのがアディショナルタイム15分とか。
だからさ、俺ビビったんだけど、あれやっぱりそういうこと？
そう、19分とかあったのがやっぱそういうので時間がすごい過ぎていって、うん、そう、それでやっぱりそのアディショナルタイムが増えて増えて、うん、もう延長戦じゃないぐらいの。
だからな、
そうそうそう、っていう風になってね、ちょっとね、これサッカーこの円滑に進めるためにあれ入れたはずなのに、うん、ちょっと面白くなくなってんのかなみたいなのもあったり、かといって、まあ何ですか、まあ要はあれもあるじゃないですか、審判買収と言われる。
あ、はいはい
はい、
え、
中東の笛、
中東の笛と呼ばれる、そう、特に今回一応まあね、あ、 あっち側、まあ、アウェー側でやってるわけですから、日本も、
そう
か、そう、そしたらまあ例えばですけど、昔で言う何ですか、石油王の人たちが審判を買収して、うん、もう高いお金を払って、うん、俺らが活用に仕向けろと、
あ、
そうっていうのがあって、本当にね、こっちに、あの、そっちに有利な笛だけ吹いて、
うん、
で、この相手側の選手がちょっとしたファールしたらイエローカードバンバン出すみたいな、
あ、
っていうのもあったのが、まあ、こういうのが入ることによってなくなるのかなみたいな、うん、っていうのもあるんですけど、ちょっとどう思いますかっていうのをね、う
ん、AI 買収が起きるんじゃない？
ああ、なるほどね、AI、あの、うん、見てる人の
システムハッカーが、
はあはあはあ、なるほど。うん、これ、ちょっと可能性ありますよね。うん、で、なんか、その人が出てるみたいなのも結構ギリギリだから、うん、ちょっと動かす、
とかこ
の、
CG とか
で。CG とかで人をちょっと動かして、うん、オフサイドだっていう風に、どうなんですかね。これね、だからちょっとね、どうなのかなっていうのがあるので、ちょっとね、超ワールドカップね、また本日、
9時。
22時から。
あ、22時か。あ、10時か。
10時から、日本代表戦。
日本。
日本。
日本
対ドイツ。ドイツですね。
ドイツか。
そう。
どっちが勝つと思う？
まあ、これ日本ですよ、これ
は。日本。
日本が、
日本勝つ。
それは応援してますから、サポーターとして。日本は勝つと信じないといけないですから。
そうです
ね。あの、マイアミの奇跡と言われた、うん、あの、ジョーとか、うん、中田とか。
ジョー信じ。
ジョー。あのね、いましたから、前園とかいた、うん、あの時にブラジルに勝ったりしてるわけですから。うん、ドイツにも、ね。
ブラジルに勝った？
ブラジルに昔勝ってるんですよ。で、ブラジルが、もう、それが嫌すぎて、うん、これ以降日本には負けないって言ったから、うん、そっからの対戦日本に一回も負けてないっていう。うん、
はい、
そうっていうことがあったりするぐらい、
はい、
ジャイアントキリング、今回だからそのサウジアラビアとアルゼンチンがあった時に、うん、この格下のチームはやってやるぞと、うん、
波乱がちょっと起きてますから、
うん、そうそうそう、本当に
日本もあるんじゃないか、
日本ありますよ、前回はね、あのベルギー相手に2点決めて、う
ん、はい、逆転されたんだっけ、
そうです、あ、これ勝つんじゃないかと、うんうん、
ちなみにドイツは強いんですか、
ドイツは優勝候補でございます
めちゃくちゃ強い、
めちゃくちゃ強いです今イングランド、はい、フランス、ドイツで、まあ、アルゼンチンも、ただアルゼンチンも、今、なんていうんですかね、何試合だったかな、もう今、ここ最近、ずっとあの負けてない、無敗記録があったんですよ、それがサウジアラビアに負けちゃって、
ジ・アラビアに
ジ・アラビアに負けちゃって、その記録もなくなるとかになってましたんで、これちょっと何が起こるか分かんないかなと、であとあそこ、アメリカ対スウェールズでした、の試合も。
アメリカ？
そう、アメリカも今回出てるんですよ、わかります？スウェールズですかね、ちょっと確認します、うん、あ、間違ってたあれなんで、
うん、
この試合もね、めちゃくちゃ面白かったんですよ、う
ん、あ、終わったのそれは、
終わり、この試合は一応終わったんですけど、
この昨日もこのサウジアラビアの試合の後もいくつか続いてたん
じゃない？ありました、だから一応何ですか、一応見てます、
うん、このなんか旦那がもう一生懸命起きてたけど、
はい、
全部見れなかったと言ってたよ、 でもそれでもう3時か4時ぐらいまで起きてた
と思うんだよね、そうです、そうです、3時間、あ、でも結構いい時間までやってますね、うんうん、そうそう、で
ウェールズか、
そう、いや、スウェールズ、
スウェールズ、
あ、じゃあウェールズですね、
ウェールズ、
ウェールズ、うん、そう、これね、このチームがあの64年ぶりに本大会出場という、う
ん、ウェールズって国があるってこと、
そうです、ウェールズという国があって、64年ぶりに今その出場して、
うんうん、
で、得点決めたのが本当64年ぶりの得点っていうの、
そんなに出れたんだワールドカップ、
そうそうそうそうっていうのがあって、結構ね、この何ですか、白熱する試合だったんですよ、これめちゃくちゃ楽しくて、なんかね、甲子園とかでも久しぶりに出る高校とかがね、勝つと嬉しいじゃないですか、そんな感じで、まあ一応あれだったんですけど、ドロー引き分けだったんですけど、めちゃくちゃ面白かったですこの試合は、そうで、このウェールズのところにいる選手がですね、いるんですけど、この選手が、ベイル、
うん、
ベイル、
そう、ベイルってあのレアルマドリードとかにいた、うん、ベイルはウェールズの、
なんだ、
そう、だ俺もびっくりして、うん、まあね、ベイル選手は知ってたけど、はい、見てて、この選手に似てるなと思ってたんですよ、うん、そしたらまさかのウェールズ代表で、
うん、で出てるの今、
そう出てて、で PK を決めて、うん、で同点の PK 決めて、その引き分けになったりとか、なんかこのかっこいいなと思って、うん、そうっていうぐらい今ちょっとワールドカップに熱くなっておりますね、うんうん、
この、 日本選手が、ね、この海外で試合に出るときって、
はい、活躍、
この彼らの健康状態を管理するこの料理人も行くんですね。
あ、そうですよ、
この
日本食、
そうそうそうそうそうそうそう、だからその料理人のことがテレビでやってて、はい、でこのなグルテンフリーをしてる選手とかもいるから、その人たちのためにハンバーグも小麦粉を入れないハンバーグを作ったりとかもするんだって。
各選手に合わせたりしたやつとか、そうそうそう、あとマッサージの人とか行ったりしますから、
うん、すごいと思って、
いや
だ、ね、ポカリ飲ませてもらうの、
あっちのポカリ信用できないですか。ありましたから。
どこなの。
今回は、カタールワールドカップ、
うん、ああちょっと信用できない、
ちょっと
信用
でしょ、うん、そうそうっていうのがありますのでね、うん、ちょっとね、ちょっとまあまあまあそういう人たちは必要なのかなと。
そうですね、だからこれなめこ、はい、なめこの漬物をが、はい、選手たち好きみたいで、この料理の人がもう日本でたくさん作って瓶詰めに、はいはいはい、それをなんか持ってってとか、あもうやってるって
言
って
た。要は日本食から日本、そう、もう食材から、うん、使ってみたいな。
向こうで作るんじゃなくてここで作っていくんですね、
う
ん、
あそういうものはね、漬物っぽいやつとかは、でこのなんか野菜とか向こうで調達できるのは向こうでやるけど、はい、それ以外 の、 なんていうのかな、日本で食でしかないもの、うんうん、ものだしとかああいうやつとかは事前にこうな買ってなんかもう送るとか。
お水とかもそうなんですか ね
そこまではちょっと分かんないけど、そういうことをしてて、で向こうのキッチンを借りてやるじゃない。
はいはいはい、
だからそういうのも多分事前になんか伝えてやってるみたいな。
そうだからこのね裏方さんもね、
そうそうそう、
相当大変だと思いますね。
そう
ね、だからこういうな健康状態から、
うんうんうん、
そうそう、で今で言うとね熱が出ないようにしないといけないしとか、
うんうん、
この体調面も大事ですから、
うん、ねえ、まあ代表を支えるためにね裏の方がそうだ肩書きいらっしゃるんですね。
ねもっとこの人たちにも
ね焦点
ね当ててくれないと自分たちだけで喜ぶじゃなくて、
どうせ金はもらってるんだ。
そうだけど、うん、いやそれ言っちゃおしまいよ。それ言っちゃおしまいですけど、
名前を出すなと思ってるんだから。
あなるほどね、
金たっぷりもらってるから
ね、なんか金持ってると思われるの嫌だからね、ま、ちょっとも
うこのここでこのラジオで言ってるのももうやめてほしい。
別このラジオ聞いてる可能性あるから、ね、
もう可能性あるから、もうやめて、もうそれ以上それ以上
なるほどなるほど、なんかこっちまたヒューチャー来るだろうと、情熱大陸が入ってくる可能性あるとね、
いくらもらってるんですかとか言われるならやめて。
確かに確かに、だってね僕らが言った人たち結構情熱大陸出てますから、名前で言った人たち、
あ そうそう
出てますから、村神様とかね、僕らが出したらもうすぐテレビに引っ張り
これバレちゃうからこのラジオ、
バレちゃうからこのラジオね、さあっていうのがありますからね、うんうんうん、さあ、皆さん来てくれてますね、うん、はい、大城駒さんがお茶10個くれております、ありがとうございます。
あそっか、あれ大城駒さんだったんだ、誰かなこんなにたくさん
お茶お茶お茶お茶で画面に出てき
ました、勝手にもらったけど、
そうそうそう
勝手にもらっちゃダメなんですよ。
さあ続きましてですね、こちら、円楽さんから、髪切ってんのは失恋に決まってるだろ、言わせんな、こんにちはということで、いや失恋だったら、
お前心が分かってないな、お前は。
いやいや、失恋だったら、もっと早めにいろいろ言ってくれないと、もう気使うレベルじゃないぐらい、ちょっと大変ですからね。さあ、続きまして、たけしさんですね、うん、こんにちは、今日はお休みなので、久しぶりにちゃんと聞けてますということで、
ね、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さあ、ファミマの店員さん来てくれてます、こんにちは、りえちゃんさん、めちゃくちゃ髪型似合っています。
あら、
いい感じですね。
かわいいです。うん、ピンクのお洋服もよくお似合いですということで。
ありがとうございます。
あれあれあれあれあれございますね。いや、いい感じですね。さあ、続きましてですね、こちら、これは、これは、柴弘さんですね、
うんうん、
おめでとう、チャンリエと、リクエストのスケさんとチョメさん、うん、そして FM 那覇をご視聴中の、一般庶民、ナマステ、
ナマステ、
レモンケーキおじさんですということで。
うんうん、レモンケーキおじさん
レモン、いつからレモンケーキおじさんの。さあ、つとむさんですね、オフサイドが本当にわからないということで。
なあ、
ね、これね、難しいんですよね。
これ、オフサイド問題あるよな。
そうそうそうそう。
サッカーで、まあ、唯一というか、 もう最初に引っかかるこの場所、
うん、これのせいでもう見るのやめようかなっていう方
は、
う
ん、俺もサッカーやってたのよ。
はいはいはい。
オフサイドがあって分からなくてもやめたもん俺サッカー。
ちゃんとそれでやめたんだ。
意味が分からんかったもん。
いやもう女子のやめ方なのよそれ。なんか覚えようとかじゃなくて、うん、納得いか
この分からん分からんから
さ何を言ってんのみたいな、うん、そうだあれ難しいんですけどこのキーパーがめちゃくちゃ上がってる時とかがあるんですけど、うん、そのキーパーいて、うん、そのもう一人前にいる選手、うん、
味方、
うん、2人目の選手ね、このコールキーパーの一番前にいる、うん、まあ、ディフェンスでもミッドフィルダーでもいいんですけど、うん、この選手がオフサイドラインになる、うん、2人目がってなるんですけど、うん、ゴールキーパーが上がってる場合は、うん、ディフェンスの2人目がオフサイドラインになるんですよ、うんうんうん、そうだからここが結構ややこしくて、うん、ディフェンスの一番後ろがオフサイドラインだと思ってる人がいる時があるんですけど、うんうん、ゴールキーパーが出過ぎてる時は、うん、その一番後ろのディフェンダーがこのゴールキーパーの役割みたいな、うんうんうん、なので2人目がオフサイドラインみたいなのになるんですけど、そうただ僕もですよ、だから腹心やってる時に最初そのあんまり知識もない状態で高校から始めましたから、うんうん、一番後ろの人についてって、うん、でそのまま一番後ろの人がいるからフォワードがにパスが出た瞬間、うん、いけいけと思ってたら、うんうん、オフサイドって言われて違うってこの一番後ろにこの人いますよと思ってたらそのお前はオフサイドをもう一回勉強してこいそういうことじゃないぞって言われてからめちゃくちゃ勉強した次第
で、そういうことなんだ。今ので分かったわ。分かるかなみんな。
そう、まあね、だけど多分、まあ、リエさん分かってないだろうなっていう、うん、そうとかあったりとか、うん、ねえ、まあいろいろねあるんですよね、この関節フリーキック直接フリーキックとか、うん、なんかスローインの投げ方とか、うん、なんかいろいろあるからね、うん、ややこしいんですよね、うん、そうだからこれで僕もたまに分かんないときありますもん、うん、なんか直接フリーキックで、うん、この審判の笛が鳴ってないから、うん、このなんていうんですか、こう並べ並べとか言ってる間に、うんうんうん、パーンって蹴って、うんうんうん、直接決めて、うんうん、よっしゃーみたいな、はいはい、油断してただろうとかあるじゃないですか、はいはい、今蹴っていいのたまにありません、
あれ何
で、そしたらなんか蹴った瞬間に審判がピッピッピッピ笛鳴らしてたよみたいなのあるじゃないですか、
うん、
あれ僕も未だに分かんないです
あれ
どのタイミングで蹴っていいのか、まあ多分一応あるんですよ、この並んで、
あ、その審判が笛鳴らさなくても蹴っていいキックがある、
いやもう全然蹴っていいです、例えばですけどファールあってリスタートってあるじゃないですか、うん、
はいはい、
そうでピーって1回の笛が鳴った時にはリスタートもできる状態なんで、うん、その場からだったらリスタートできるんですよ、
うんうんうん、
ただ なんですか、例えばですけど、うん、じゃあはい、ちょっとね直接狙えるような場所でファールになりました、うん、はい、で本当だったらそこでパッて蹴ってもいいけど、うん、今キーパーが見てたりとか壁がもう作ってあるから狙う場所ないから、うん、もっと落ち着いて、うん、蹴った方がいいからみんな落ち着いて蹴る、うん、でもまあ壁とか並べてる時になんかこのいざこざとかキーパーがこうなった時に審判がじゃあピーって一回ちょっと止めてちゃんと並べ直しますよと、うんうんうん、みんなディフェンスもっと離れてください、
その時にはちゃんと吹
いた時はもうその
止まってと、
そう止まってと、でその時にピーってじゃあ今からまた蹴っていいですよの合図があったら蹴っていいですよっていうのらしいんですけど、たまにあれ審判吹いたけど蹴ってるやついるよなみたいな時とか、今蹴れ蹴れっていう時に蹴なかったりとかあるから、ちょっと僕もまだその辺分かってないですね。さあさあということで、まあ、まだ他にも皆さん来てくれてるので、うん、ちょっとね時間も喋、はい、りすぎましたので、またねワールドカップについての話とか、うん、熱い思い応援メッセージなどありましたら、はい、こちらメールツイキャスで、募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでナシームです。
たまにはのんびりうちなーぐちを教えましょう。ゆっくり聞いてね。のんかーのんかーのんかーとはのんびり屋とかのんきな人という意味。よく言えばマイペース、悪く言えば周りが見えない気が利かない、そんな子周りに必ずいるよね。信号が青に変わったのに気づかず車を出さない、後ろからクラクションを押されてやっと動き出す、そんな感じの人。それからあまり人に合わせられない人もノンカーかな。あなたももしかしたら言われてるかも。日頃の自分を振り返ってみてね。それじゃあまた。
今月の起承転結は26日天物館4階天物ホールにて、はい、春風さん、違う、夏川さん、あ、違う、冬景色さん、あれ何さんでしたっけ、
秋山
ひとみさん、どうぞ、
うん、オリジンお笑いライブ起承転結11月26日土曜日19時開演、チケット2000円、
平安もいるよ、
荒垣はいないよ、
調整室にいるよ、
荒垣誕生日だよ、
はい、11月23日水曜日17時25分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあ、ちょっとだけ、ツイキャスの方も皆さん来てくれてますので、うん、はいはい、ちょっと紹介したいと思います。はい、沖縄大好きさん、こんにちはということで、うん、ありがとうございます。さあ、続きましてこちら、ジャニーさんからですね。
ジャニーさん
来てくれてます。ジャニーさんから、コンティニューコインが入っております。
コンティニューコイン、
チャリチャリーンということで、ありがとうございます。もう、ジャニーさん、また、まさかの。
訓練した。
ね、訓練してくれてるみたいですね。さあ、つともさんですね、うん、今回のワールドカップでオフサイド判定カメラが6台あるそうですね。それでもわからないということで、オフサイドが。うん、さあ、リナママさん来てくれてます。こんばんは、ということで。さあ、ね、この方来てくれてます。はい、どうも。84年にデビューし、うん、瞬く間に香港映画界が香港映画界が、ね、
誇る
、アクション女優になる88年に結婚し、うん、一時引退、うん、92年に離婚し、ポリスストーリー3で復帰し、はいはいはい、007トゥモローネバーダイのボンドガールで世界中の注目を集めました。さあ、どちらでございましょう
アジアンビューティーな方っていうことですね。女優さんですね。
香港さんでしょ、
だって。いや、違います。もう、ね、香港映画界の誇り、香港さん。
香港さんです。
違いますね。
違います。
ミシェル・ヨーさんでございます。ミシェル・ヨーさん。
チャーリーズ・エンジェルとかの出てるとか、
ああ、出てそうな、う
ん。エンジェルではないですよね、エンジェルたちは。ではないですよね。
でも、
どうなのかな、
出てたような気がする。多分、黒髪のサラサラヘア。
あれは、
スッとしたか。違うかな。
あれはあれでしょ、ほら。
誰、
ほら、誰だった、あれ。
あれ知らんよ。
香港さんですよね。
香港さんじゃないです。あの、アジアンの人ですよね。
ちゃんついですか、
ちゃんつい。
ちゃんついじゃない。ちゃんつい、違う。
まあまあまあ。
うん。
ね。
で、今回は
今回、ミシェル・ヨーさんでございます。はい、ありがとうございます。ということで。はい、さあさあ、続きまして、つともさんですね、うん。84年ぐらいにゴールキーパーにパスして、キーパーがボールを手に持つルールが廃止。うん、まあ、アッティヘッドだったらいいんですよね。はいはいはい、そうそう。で、J リーグ誕生の年ぐらいにオフサイドが新ルールだったかな、みたいな。
ああ、そうなの？
じゃあ結構新しいルールではあるんだ。なんか、昔はじゃあもっとやりたい放題だったのかな。う
んうん、ね。なんでオフサイドじゃあれになったのかな、ルールになったのかな。
あれはもう完全にゴール前で待ってる選手がいるからですね。ーゴール前で身長高い選手を2人ぐらい並べといて、うん、ボーンって蹴って、あとはヘッドでちょんと合わせて入れるということができちゃうので、はい、そうそう。で、僕らもこれなんか、社会人サッカーみたいなやってたんですよ。うん、その大阪行ってちょっとした頃に、はい。で、その時は人数も少ないし、オフサイドルールなしね、みたいな。
うんうんうん、
必ず、もう、ちょっと調子に乗ったやつが、ゴール前に待って、
うんうん。そしたらもうそれが出てくるんだ。
そう、出てくる。もう、ムカつくやつがいるんですよ、絶対に。だから、オフサイドは賛成でございますね。うん、さあさあ、あとは、円楽さん、サッカーはバルデラマと、ダービッツしか分からんということで、まずいい選手を、ちょっと古いな、ほんで。さあ、いいですね。あ、ちなみに、さっきの、あれですね。
ミシェル・ヨーさん？
そうそう、ミシェル・ヨーさんは、グリーン・デスティニーとか、ハム・ナプトラ3にも出演してますよ、ということで。
そうなんですね。
さあ、あんまり、ちょっとね、難しいですね。
だけな。
香港映画界は難しい限りでございますので、ありがとうございますね。
はいはい、
さあ、というわけでですね、まあ、ワールドカップのね、話もしてるところでございますが、うん、なんかリエさんは
あ、なんかね、とっても美味しそうなのが届いておりまして、
あ、なんて おまして、
あの今日ですね、
はい、
カーボンギアさんから、
はい、
金町でなんか有名なチキン、フライドチキンが届いております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの折り箱からはみ出そうな状況ですね。
これ金町はこういうあれなんですか、もう風習なんですか。
どうかな、タコライスってイメージしかないけど、
もしかしたら金タコの
金タコのところ
のやつなのかな。この入れ方はもう、
本当にはみ出そうな状態。
てか、はみ出てますね、もう。
開けてみますね。
お願いします。さあ、ということで。
5つぐらい入ってますよ。
めちゃくちゃでかいんですよ。 でっけーんですよ。
でかい。
ありがとうございます。
これは何ですか。
いや、
チキンですよ。
金のチキンでございますよ。
はい、じゃあ1個食べましょう
か。お願いします。さあ、しかもこのチキンだけじゃなく、うん、ちゃんと飲み物まで用意してくれるという。
じゃあマングースさんにも。
そうそう、お願いしますということで。
あ、唐揚げと思ったらチキンだ。
チキンでございます。
本当にでかいんですよ、チキンに。
そうそうそう、ケンタッキーのチキンみたい。
そうそうそう、
そう、美味しそうな。そう、またケンタッキーのチキンで言うとあれですから。
じゃあいただきます
ね。緊張が誇るチキンでございますので、じゃあこれ見てください。マングーさんとリエさんが取ったのに、うん、まだ溢れてますから。どこまで溢れる。
はいはい、
ね、
はい、
はい、ありがとうございます。さあ、ということでお手締まで、
はい、じゃあいただきます。
はい、いただきます。ということで、さあさあ、どうでございましょうか。チキンね、うん、でかいね。
うん、あの、出汁が染み込んでる。
あら、
おいしい。柔らかいし、
いいです ね。美味しい、
うん、
うんうんうん、
あ、美味しい。
ケンタッキーみたい。
あんま良くない。
出汁が染み込んでる、
うん、ね、いや、うまい、
うん、
美味しい。
またこの骨周りがいいですね、
うん、
うん、
久しぶりに食べたな、フライドチキン。
いや、いいな、
うん、
これあれでもいいんじゃないですか。あの、クリスマスにこれでもいいんじゃないですか。
あ、そうですね、
ね、
ね、いいんじゃないですか、ね、
これ近所にしかないの。
なんていうお店ですかね、ちょっと知りたいです ね。
聞いたんですけどね、僕が。
忘れてるな。
忘れたんですよ。
忘れてるの。
そうそう、いろんなことを聞いたんで、
うん、
だって一応向こうにお手拭きも買って持ってきてくれてるんですよ。カーモニアさんの心遣いがすごすぎて感動してるうちに、あの、しかも、いや、最初金の、うん、なんかこのチキンのこれでって言うから、うん、なんですか、なんかよくあるじゃないですか、金の卵みたいな。
金色の。
そう、金色のなんか鳥を使った、うんうんうん、ね、あの、なんとかなのかなと思って、うんうん、して金の、え、なんすかそれみたいな、
うんうん、
え、高級な鳥なんですか、はいはいはいはい、ああ、そっか、チャメ君は沖縄じゃないかって言われて、うん、ああ、金町の方なんですねっていう、なんかやりとりで、うん、一気に全部忘れました。
感動してたら、
忘れ心遣いに感動してるうちに忘れちゃいました。感動してるうちに忘れちゃいということで、あの、カーボンゲさん見てたらね、あの、どこの何だよというの。
そう
そう、本当に美味しい。
本当に美味しい、
はい、
久しぶりだな、うん、チキン。
じゃ本当
なんかこの、ま、クリスマス前だからよく、ま、ね、ケンタッキーとかこう、ね、宣伝いろいろしてますけど、うん、でもなんかこう
冷えてるのに美味しい。
そうそう、本当に味が染みてる。
いや、いいですね、う
ん、なんなら冷えてるから美味しいぐらい、ぐらい美味しい。
いいですね、はい、本当に美味しい、これは、
うんうん、美味しいね、本当。飲み物もついてありがたい。
さあ、ということで
もう大丈夫かな。
どうしました、どうしました。
感動して喉に詰まって
ました。感動してるうちに喉に詰まらっちゃいました。
さあ、ということでですね、うん、まあ、この、ね、差し入れありましたけども、これ、まあ、最初来た時、うん、あれなのかなと思ったんですよね、うん、今週の、
うん、
土曜日、
うん、
はい、
リエさんの誕生日でございます、おめでとうございます。
何歳かは言わないけど誕生日
なぜ、まあ、永遠の
この前誕生日しなかった。
確かに、
この前誕生日はチョメでしょ。あ、チョメじゃない、チョメとマングース2人じゃん。
リエさんもや8月ぐらいにやります
よ。違う、やってないよ。
何回来るの。
やってないよ。
何回来るんですか、年に。
何回やるの。
キャバ嬢方式ですか。
違うよ。
違うよ。11月26日
はい、誕生です。
あらあらあら、
うん、
24歳になるということで。
そうです。
あら、
いや、そうです、そうですじゃない。
そうです。
いや、そうですじゃなくて。
いや、いいですね。
はい、
これは、じゃあ誕生日は何して過ごすんですか。
誕生日はなんと宮古島に行くんですよ、私。
あら、はいはいはいはい
はい、
はい、
大丈夫ですか。あげたね。
実は、うちの旦那がですね、
はい、
宮古島にこの週末行われる、
はい、
風ジェットスキーっていう、耐久イベントに、
はい、
友達と出ることになって、うん、なんか90分間とか120分間をなんかチームで、
はい、
もうレースをするんですよ。もうなんか、ま、回してリレー方式で回して、
よくあるあの車のラリーみたいな
のと一緒で、そうそうそう、でもな、どれくらい回れるかっていう。
ああ、なるほど。
そういう正式なんか大会なんですか。
そうそう、
ジェットスキー、
川崎が主催して、
バイクで有名な、
そうそう、全国から集まって、
絶対また首言わすやん。
私は出ないよ。
大丈夫ですか。
私出たら大変だよ。
旦那の見てるうちに首痛いってないとか。
またスマホなくすやん。そ首言わせてスマホなくすやん。確かに旦那応援してるうちに首が痛いとか。
私はもうマネージャーとして、ね、ちょっとついていくんです
けど。なるほど。
だから最初俺はこの大会に出るんだとかって言って、もう11月末俺は美代子行くぜって言うから、は、私の誕生日やって言ってから、
いやいや、
あ、忘れたのお前って、忘れたなーって言って
待機してる場合じゃないよって
。ああ、私沖縄に置いなんていうの、はい、一人ぼっちにしてから、うん、お前はだけ宮古行くくんかって言ってからちょっと喧嘩になってから、
危ない危ない
、そうなんだ、忘れてたんだ
ちょっとな、
ね、あみたいな感じになってだからもうノリノリだわけさ、これから出るんだって言って、
夫婦生活に波風立ってジェット好きだけにちょっと危ないですね、それは
うまいこと言うね、
うまいこと言うね、まあでも行けるようになって、
ああそうそうです、
あらあらあら、
ちょっと行ってくるので都で誕生日、
旦那さんはそういう何ですか、ライセンスを持ってるとかなんですか、
あ一応船舶免許とか一応持ってはいるんですけど、
いやすごいな、
ジェットスキーの大会ですか、
そうジェットスキーの大会、
はあ、はあは
あ、まあね、都に住んでるお友達がジェットスキーも何台か持ってるので、はい、それ使って、
はい、
でやるということで、まあ、週末
すごいな、はいはい、あらあら、一応じゃあオリジンライブもあるんですけど、そっちにはじゃあ参加できないということですか、
わーちょっとオンラインかな、
あなるほど、配信どうも配信 MC のリクエストですので、
よろしくお願いします、
ぜひ見てくださいね、じゃあありがとうございます、いやいいですね、これどん結構何回か大会とか開催されてるんですか、
なんかよくあるみたいで、はい、まあ、あの10月は他の地方でも、はい、あのやってるみたいなんですけど、最終がこの宮古島でやるということになってるみたいです
ね、旦那さんも何回か出てるんですか、こういうの大会、
あ出たことあるみたい
です、ああじゃあよかったね、
うん、出たことあるみたいってことは一応あんま把握はしてないんですか、
私はそんなにあので出たことあるっていう話は聞いたことあるけど、はい、そこまで詳しいのはただ知らなくて、ただもう旦那が出た時にもうあの歩けなくるぐらい、
そんなに
大変な、まあ、ずっともうね緊張感の中走っているじゃないですか、
何時間ぐらい滞空なんですか、
だから90分間さ、だから90分とか120分を6人ぐらいで交代交代だけど、だまあ一人で何週か一気にできる人はやって、
はいはいはい、
っていうこの
あれってやっぱそんな体力使う
んだな、
いや相当使いますよ、
え、もう俺てっきりさその
ね、ね、
走るとかだったら体力使う、
うん、体力使う、
だもうてっきりマリオカートしてる
みたいな感じで、わかります、
うん、
まあだから水上バイクに乗ってるようなもんじゃないですか、でもあの波がもうすごい高いから、このなんていう水圧とかもすごいし、
だからといってね、
そうなんです、
体力使うんだ、
そう使いますよ、だってもう上がったり下がったりとかするじゃないですか、波って
ゲームセンターのあのあれと知らない
そういうな水ぐらいの感覚だったな、
感覚なんですけど、
めっちゃジャンプするし、
まあまあまあ
使うんだ、
うん、
ああいや、え、ボートレーサーみたいになったらまだなんかちょっとこの緊張感で疲れ、バイクだから
ねヤッホーって言っただけじゃない
やばい、これ旦那さんね、なんかこれ聞いてて、うん、あいつら舐めてんなってなったら大変なんだよって、6人でじゃあ回る、え、じゃあ一人一周する人も一周で終わる人もいるんですか、
もう、まあ、人によって多分だから持たないとかそういうので交代とかやる、多分やる人もい
る、おいおいおいってなんないのかな、
ね、まあ、チームで決めるんじゃない、大体もう最低何周回ろうとかあるんじゃないかな、
これなんですかね、どんくらい回るんですか、この距離というか、
距離はちょっと私も
これでさ、まあ、島一周とかだったらさ、うん、一周でもきついかもしれないけど、
あ、そうね、うん、
ね、これでまあまあその
バナナボート感覚、
そうそうそう今最初聞いた時、うん、バナナボート感覚だったんですよ、
はい、
ね、この
何楽しんでるだけ、
そうそうそう、あの400メートルぐらいの場所を、うん、このぐるぐる回って、うん、ヒャホーって言いながら、
うん、
回って、ね、うん、
でバトンタッチするみたいな、
そうバトンタッチするのかなと思ったんですけど、
そんなことだなと思ったんだけど、
で疲れ6人って思ったんですけど、
うん
まあ、メカドックも合わせて6人なのかなとか思ったんですけど、
いやどうだ、まあなんかクラスが3クラスとかに分かれてるみたいなので、このジェットスキーの多分大きさ
はいはいはい
によってバイクみたいな感じで大きさによって変わったりはするみたいではあるんですけど、
はい、
ただ90分走り続けるとかすごくないですか、90分とか120分ですよ、
ちょっと あんまり
バナナボートが90分だった感じだ
ね、
90分楽しめるぐらいの、
そうそうそうそう、いやバナナボートに90分しがみついてるやつの方がすごいと思うから、うん、そうちょっとな、まあでもだから相当きついってことでしょうね。
やってみないとわからない感じだな。
何キロぐらい出るんですか、スピードは。
相当出るよ、あれ。
相当出るよ、あれ。
あ、そうなんだ。
100キロ以上とか普通に
出るじゃないですか。あ、じゃあ怖いわ。絶対怖いわ。怖い怖い、
うん、
集中しとかないと、多分、この転倒とか、うん、あるんじゃないですか。
あると思いますよ。
だからそれが怖いな。
みんなだからヘルメットつけて、
あ、そうなんだ。
それ用の洋服も、洋服っていうか、ウェットスーツ
とか。じゃ首とかも、しっかり守って、
うん。そうそうそう。だこのヘルメットも首も守られた。
ああじゃあもう F1 レーサーみたいな感覚で、
そうそうそうそう、そんな状態で、あのなんていうの、この
足とか
もちゃんと支えられたようなあの靴みたいの履いてやるみたいだし、手袋も全部ついて、
すごいな、うん、一応怖いな、それ聞いたらな、100キロ出る乗り物は怖いですからね、
そうですね、
しかも水って 意外とあの高速で叩きつけられたらめちゃくちゃ痛いですから。
痛いんですよ本当に、
う
ん、
いやそうかもう
経験者
経験者語るからいやー、うん、ということでね、じゃあ、土曜日はね、
はいはい、
まあ誕生日を都で過ごすということ で、
う
ん、まあ旦那さんにも頑張ってもらいつつ、
はい、
A さんもおめでとう、はい、あとはあのおぜ頭も
頭
も
同じ
深夜さんも、はい、一緒ですので、はい、おめでとうございますということで、
はい、
楽しんできてください、
はい、
はい、ということでではですね、大喜利のコーナー行きましょうかね、うん、本日の大喜利のお題ですね西郷隆盛が YouTube を開設、うん、一発目の投稿のタイトルとはこちらでございますね、うんうん、ちょっとね難しいかもしれないですけど、うんうん、皆さん、ツイキャスやメールで募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp ですと。
ちょっとごめんなさい、なんかここに書いてあるんですけど、はい、あのアンツバさんが来てくれてるんですけど、うん、こんにちは、あ、間違えて FM ギノワン来ちゃったということで。
いや、那覇ですよ。
全然違うよ。
那覇です、大丈夫です。那覇ですよ、FM 那覇です。
いや、ほんで、アンチョさん、ちょくちょく来てんのに間違えるわけないでしょ。おかしいでしょ。さあ、ということでですね、こちら募集してますので、よろしくお願いいたします。
はい、それでは一旦 CM です。
たまにはのんびりうちなぐちを教えましょう。ゆっくり聞いてね。のんかーのんかーのんかーとはのんびり屋とかのんきな人という意味。よく言えばマイペース、悪く言えば周りが見えない、気が利かない、そんな子周りに必ずいるよね。信号が青に変わったのに気づかず車を出さない、後ろからクラクションを押されてやっと動き出す、そんな感じの人。それからあまり人に合わせられない人もノンカーかな。あなたももしかしたら言われてるかも。日頃の自分を振り返ってみてね。それじゃあまた。
11月23日水曜日17時43分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。それではコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX
雪のぶヒップホップ。
はい、
はい、というわけでですね、こちらのコーナーは、本日リスナーさんから、大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。本日のお題、西郷隆盛が YouTube 解説を YouTube を解説、一発目の投稿のタイトルとはこちらでございます。ちょっと危う方ですけど。
いや、アウトです。
いや、危う方ですけど、ちょっとあの感謝の気持ちで言ってたら
危うくなっちゃ
う。危うくなっちゃう。さあ、では
感謝すなもん。
感謝をすなお前は。さあ、ということで、まず一発目ですね、
はい、
こちらツイッターの方ランリーレンさんからいきたいと思います。
はい、
はい、では行きましょう。西郷隆盛が YouTube を解説、一発目の投稿のタイトルとは、おいどんは西郷隆盛、YouTube の薩長同盟を結ぶぜよ。
いいっすよ。バズるね。
バズるな。これはもうバズる確定だな。ね、狙いに来てるもんな。うん、さあ、続きまして。坂本龍馬に突撃してみた。炎上系ですね。
炎上系ですね。炎上系だったんだ。
いや、いいですね。これももう一個もいいですね。勝海舟に喧嘩売られましたっていうことで絶対これ売らせてますから、はい、ね、ちょっかいかけて、で、勝海舟がやってきたら、勝海舟に喧嘩売られましたということで。
チャンネル登録、これ、しちゃうな。
そう、しちゃうけど、一発目じゃないな、これはな。三発目ぐらいにやってほしいな。うん、さあ、続いて、 飼ってる犬にロバ肉食わせてみたって。
ロバ肉
ロバ肉はやめてくれよ、うん、あともう一個これもいいですね、はい、これも一発目じゃないのかなと思うけど、うん、プロレスデビューしてみましたということでちょっとね見てみたいではあるという
あいいね
いいですね面白そうですよね
誰
これちらランリーネさんでござい
ますいいですね、
いいですね結構多分 YouTube 見てるタイプの投稿でございますさあ、続きまして Twitter ネームコータくんでございますはい、はい西郷隆盛が YouTube を解説一発目の投稿のタイトルとは、西郷隆盛の犬もしも薩摩犬でなかったら他のどんな種類がしっくりくるか検証ああ秋田犬とかだったらどうなのかとかなんかいろいろ見てみるんですかね、うん、ゴールデンレトリバーだったら
すごいなみんななんかいいこと考える
いいの考えますねいい企画さあ続きまして、西郷隆盛鹿児島県内縁歩きってことでこれね多分ね相当バズると思いますよ
そうなの
うんまあなんていうんですか
鹿児島の人しか見なくない
いやハイサイみたいな感じで
ああ
ご当地的な、
はいはいはい、
しかもなんていうんですか俺がやっても見ないけど西郷隆盛がやるなら見たいぞとなんかいろんなさ入れないとこも入ってきそうじゃん島津家の中の方まで入ってきそうだし、はいはい続きましてこれもいいですね大久保との仲直り企画ということで
喧嘩してたんだ
そうで大久保誰って言ってないのでね大久保と清水じゃなくて違う大久保と
大久保さんと
そうそうそうそう仲直り企画というでラストですね西郷の髪型をイメチェンしてみようということであ
いいね
これもいいですねロン毛にしてみたみたいなねいいこれも見てみたいですねさあ続きまして万代さん行きたいと思います
はいはい
はい、はい、西郷隆盛が YouTube を解説一発目の投稿のタイトルとは上野動物園に行ってみた。ほのぼの系。ほのぼの系。
シンプル。
シンプルだな。いや、でもいいですね。一発目はシンプルな方がいいですから。さあ、続きまして、あ、これもいいですね。桃鉄って面白いって書いてあるという。
いいね。
ね。で、鹿児島に、あの、ね、先に着きたいのに着けないみたいな。で、俺出てる、俺出てるとかやるんでしょうね。いや、いいですね。さあ、続きましてがですね、こちらですね。柴弘さん行きたいと思います。はいはい、すごいな。これもうね
もう鹿児島番長ですから
鹿児島あのもう俺も知らないのいっぱいある
から島広さんはよ
そう、いきます、西郷隆盛が YouTube を解説一発目の投稿のタイトルとはこんなコテうまかおはんらもた俺モリアンセということで。
誰も見ないだろ。誰も見ないだろ。
誰も見ないです、これは。これ、多分偽物の西郷隆盛ですね。さあ、続きましてかですね。おいは鹿児島に帰りもんそっていうのもありますね。ちょっと、あと、結構難しいのがいっぱいあるので、簡単なのどんどんいきたいと思います。親とさからのめーっていうのも来てるんですけど、これ、俺とマングさんがやりそうな YouTube ですけどね。さあ、続きまして。姫様、かっこ、厚姫愛が、江戸城でごわす、みたいなの。ちょっと、厚姫ね、鹿児島出身の、あの、徳川家に嫁いだ。
あれ、関係ないよね、その。
あ、あの、西郷隆盛、関係ない。まあ、厚姫との関係、まあまあまあ。
鹿児島を
考えたら。そうそう、鹿児島ができるからね。
はいはいはい。
さあさあ、あとは、あの、坂本さ、桂さな、読んでたもんせっていうのもあるんですけど、うんうん、これ、あの、鹿児島弁に特化した西郷隆盛でございます。
そうですね、ちょっと。
そう。
鹿児島が出すぎて。
出すぎて売れない。
逆に見ないっていう。
そうそう、逆に、あの、鹿児島の人しか見ないような YouTube ですね、さ。いや、もうね、あと、めちゃくちゃ難しいね、いっぱいあるんですけど。
うん、そこを読んでほしいのよ。柴弘さんはそこを見てほしいんだから。
すべて勝先生、加藤、かっこ、勝海舟にお任せしもんそう、かっこ、江戸城無欠会場の交渉にてっていうの
も。やらないでいいよ。もうやらないでいいよ、じゃあ。
こんな、これ、もうまだ、
あとこんなんばっかり。
まだ簡単な方でございます。
簡単な方、これ。
こんなのばっかりなので。
ありがとうございました、
ということで。ちょっとね、あの、知識がありすぎるということで。さあ、ありがとうございます。さあ、続きましてメールの方から紹介していきたいと思います。こちら、待たせたな、円楽だということで、円楽さん、ありがとうございます。さあ、行きましょう。これもいいですね。西郷隆盛が YouTube を解説、一発目の投稿のタイトルとは、はじめまして、西郷です。ということで。
またシンプルな。
シンプルに。また。
見ちゃうのよね、でもこれ、
そういうの見ちゃう。本当に西郷隆盛だったら見ちゃうやつですね。続きまして、聖地巡礼、沖の選ぶ編っていうのをあったりとか、聖地巡礼していくみたいな。
そうなんだ、沖の選ぶって。
そうそうそう。あとは聖地巡礼、田原坂編っていうのもあったりするんですけど。
味しめたある。
味しめたあるの、これ。
聖地巡礼で味しめたある。
沖の選ぶが結構バズったから。じゃあ、聖地巡礼しようかな、みたいな。あ、これもいいですね。大久保のヒゲ、寝てる間に剃ってみた
って。いいね。
これみたいな。
いいね。
あのヒゲがトレードマークですから。あれ、相当怒るだろうな、これな。続きましてがですね。半次郎の愛刀、竹 光とすり替えた結果みたいな。
何ですかそれ。
そう、半次郎って方の愛と刀ですね、
う
ん、を、竹光とすり替えた結果みたいな。あ、これもいいですね。いきます。薩長同盟断ってみたということ
で。いいね。
いや、隠しカメラでね、あっちは本当に同盟組みたいって言ってるのに一回断ってみる。
オッケーな流れだったのに。
オッケーな流れ。しかももうオッケー来てもらったらオッケーなので、うん、あ、ラストあのここで、うん、ハンコだけ押しましょうのところで
来てもらって、そう、ちょっとやめて
ごねてみたみたいな。
いいね。
いや、いいですね。ラスト、銅像作るクラファン始めますということで、ユタボンみたいなことしますね。もうで、集めるだけ集めて、うん、ちっちゃな銅像を建てて、うん、いえいえ、俺らの金どこ行ったんだよで炎上するやつですね。さあ、いいですね。さあ、続きましてがですね、ではこちら行きましょう。ラジオネーム沖縄大好きさんでございます。
はい。
西郷隆盛が YouTube を解説、一発目の投稿のタイトルとは、うん、〇〇をツンツンしてみたということで鬼炎上系でございます。
おでんツンツンやろう、
ね、おでんツンツンやろうと一緒ですね、うん、さあ、あと水曜オリちゃんとつってみたっていうのもあるんですけど、これ嬉しいですね。逆に俺らもバズりそうな、これもいいですね。よくある右左どっち美味しいチャンハンを作ってみようみたいな、後ろで、はい、あの右と左にお題が書いてあって、はい、何をどっちを入れますかみたいなので、なんかあの冷や飯とあったかい飯みたいなので、見えずにこっちこっちってやっていきながらチャーハン作るやつを最後高森がやるという。
最近なんか知ってるね最後さん。
そう、最後さん最近の見てますね。さあ、これも炎上系、ツンツンと一緒ですね。魚の切り身をレジに通す前に開けてみたとか。で、あ、これほのぼの系です。犬の散歩してみたって
ことで。あ、いいね。
これいいですね。
いいですね。
さあ、という感じでございます。さあ、続きましてがですね、こちら、カーボンギアさんでございます。
はいはい、
さあさあ、行きましょう。あ、すいません、カーボンギアさんのはさっきのあれですね、あの差し入れの内容で、差し入れは近所のキングスタコス本店の、チキンパラパラですと。
金タコの中にチキンも売ってるって、
そう、金タコ本店の、そう、チキンバラバラですと。
あ、そういうのが
めちゃくちゃうまい。
知らなかった。
あっさり味だけど隠れた人気メニューです。
いや、これはあのケンタッキー味です。
いや、やめなさい。いや、違います。金タコの
ケンタッキーのあの秘密のレシピを、
これと金タコ、金タコ独自のやつですので、ね、
金タコ味、
金タコ味でございます。ちなみに俺は金タコ行ったらタコライスとチキンバラバラをセットで買いますよ。
いや、もうこれからはチキンバラバラの時代ですわ。
タコライスも結構な量だけど食べれるね。
さあ、いや、いいですね。さあ、では、こちら行きたいと思います。万代さん、こちらツイキャスの方からですね、
はい、
行きましょう。西郷隆盛が YouTube を解説、一発目の投稿のタイトルとは、うん、カンナムスタイルを踊ってみたってことで。ちょっと似てますからね。
ちょっと似てね。
そうそうそう、ちょっと似てますから。続きましてがですね、こちらあ、これいいですね。万代さんもう一個、
うん、
西郷隆盛が YouTube を解説、一発目の投稿のタイトルとは、科学の力ってすげーということで。現代ね、現代。
いいね。
いいですね。じゃあ、ま、ちなみにさっきの、あの、ツンツン野郎のやつは、犬の名前のツンとかけてるんだろうが、って円楽さんが来てますけど。
そうなんですか。
そこは分かりながら、一応言ってはおりますけど。ありがとうございます。
分からなかったです。
分からなかった。
私、分からなかったです。
あ、分からなかったか。
はい。
じゃあ、あ、じゃあ、柴博さん行きたいと思います。はい、西郷隆盛が YouTube を解説、一発目の投稿のタイトルとは、犬を8匹逃がしてみたということで。これやってほしいな、やるんだったら。
やっと、適切 な。
そうそう、適切な内容になった、急に。じゃあ、ラストですね。ランリーレイさん行きたいと思います。はい、西郷隆盛が YouTube を解説、一発目の投稿のタイトルとは、初コラボ、橋本真也と対戦してみたい。これいいですね。ちょっと見てみたいな、
ね、天国でやってるのかな、
ね、小川直也よりバズりそうなとこありますから。さあ、というわけで以上でございます。マングさん、本日の MVP を
いいですか、
はい、お願いします。
誰かはちょっと忘れたけど、薩長同盟断ってみた。
ああ、ありましたね。薩長同盟断ってみた、これは良かったですね。こちら、ちょっと待ってくださいね。
誰だろう、
こちらかな。お、沖縄大好きさんですか。
沖縄大好きさん。
いや、違うな。
違うと思う。
違うな。円楽さんかな、
師匠。
こちらですね、円楽さんでございます。
師匠、
待たせたのは円楽だということで、薩長同盟断ってみた。おめでとうございます。
ありがとうございます。
これ良かったですね、
うん、
見てみたい、
うん、
さあさあさあ、ということで、では、来週のお題発表したいと思います、
はい、
来週のお題、下手くそか、サッカーの PK を外したチームメイトを慰めてくださいということで、下手くそな慰め方、これ結構
下手くそな慰め方ね。
そうそうそう、いや下手くそかっていうね、慰めてくれてるんだろうけど、いや下手くそかっていう内容
な、PK 蹴った人が下手くそだ
ったわけではなく、PK を外した人に慰める方法、そう、慰め方を教えてくださいという内容でございます。以上、大喜利クエストデラックスのコーナーでした。
はいよ。
さあ、というわけでですね、こちら最後、メール来てるので、メール紹介したいと思います。はい、チョメさん、マングーさん、リエさん、こんにちは。
こんにちは。
チョメさんは、ツタヤ糸満店にお世話になったのに、過去のことは投げ捨てて、純駆動那覇店お抱えの漫画芸人ですよね。言い方悪いな。どっちもお世話になってるだけですから。そこで、小田原ドラゴンという漫画家わかりますか？軽自動車に乗りながら全国の旅をし、漫画を描いているのですが、その小田原ドラゴンが今年沖縄に来ていたので、会いに行ったらそれが漫画になっていました。すごいな。リクエストさんより先に全国デビューとなりました。
はあ、すごい。
すごい。小田原ドラゴン先生のツイッターから無料漫画のツイートを探して、115話の300円くれる人が私です。
はあ、
ラジオネーム、食安ですということで、食安さんがなんと、
はあ、すごい。
そう、小田原ドラゴン先生の、うん、115話300円くれる人で出てるみたいです。チェックしてみたいと思います。
ね、なんていう漫画なの？
これは、
漫画のタイトルはなんだ？
ちょっと書いてないです
。一番大事だろ。
この先生のツイッター、はい、まず探せばいい。
小田原ドラゴン先生のツイッターを探してください。で、115話300円くれる人が、
うん、
職安さんですので、ぜひ探したいと思いますのでね、
はい、
はい、よろしくお願いしますというメールでございました。すごいですね、
うん、
さあというわけで今週も以上でございます、うん、本日はまあ日本代表戦あるんですけども、うん、
日本
戦ありますけども、うん、まあ、みんなで応援して、うん、土曜日はオリジンお笑いライブ気象転結もありまして、うん、
はい、
で誕生日もありますので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いしますという感じでございますね、
はい、
ではまた来週もよろしくお願いいたします、
はい、
今週お送りしたのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団大崎金城理恵でした、
はい、バイバイ、
頑張れ日本、
頑張れ日本。